今日から皆さんとご一緒に読んでいきます。このルカの福音書には冒頭のところに何やら手紙文のようなそんな全文がついております。
The Gospel of Luke, which we will read together from today, begins with a preface that is somewhat like a letter.
ある方はこんな全文などは飛ばしても良いのではないか、そうお考えになったかもしれません。
Some people may have thought, isn't it okay to skip this preface?
しかし聖書はここにも神様からの大事なメッセージを隠されているということに私たちは気がつかなければならないと思います。
However, we must realize that even here there is an important hidden message from God within.
キリスト者でもあり、使徒パウロの親友であり、医者であったルカは、この福音書、つまり神様からの喜びの知らせを一人の人宛てに届けようとしました。それはテオピロという人物です。
Luke was a Christian, a close friend of the Apostle Paul, and a doctor. He intended to deliver this gospel or good news from God to one person. That person was a man named Theophilus.
このテオピロという人がどういう人であったのかというのを調べてみますと、この人はどうやらコンスル、まあ日本語では執政官というローマ帝国の行政のトップであった二人のうちの一人であったようです。
Who was this Theophilus? After looking into this, I found out that he was one of two consuls, in Japanese, 執政官, who held the highest administrative position in the Roman Empire.
このルカの福音書の後の方のにあります使徒の働きというところにもですね、このテオピロという人の名前が出てまいります。つまりテオピロというこの人はローマ帝国の高官の一人でルカのパトロンであった人物のようです。
The name Theophilus also appears at the beginning of the Acts. This means that Theophilus was one of the highest ranking officials inEmpire,
and was Luke's patron. なぜそんな社会的地位の高い人物をですね、ルカは知っていたのか、その点についてはよく分かっておりません。
How did Luke know someone of such a high social status? This point is not clear.
もしかすると医者であったルカはこの高い地位のまあ、いわばオイラ型を治療してあげたことがあったのかもしれません。しかしそういういきさつについてはこの際あまり大事なことではないと思います。
It's possible that Luke, who was a doctor, had treated this important person before. However, I don't think that the details are so important.
そういうことよりも注目すべきはルカというこのキリスト者が一人の個人に向けて喜びの知らせの手紙を書いていった、ここに注目すべきだと思います。
What we should pay attention to more than that is that a Christian named Luke wrote a letter of good news to one individual.
一部の聖書学者はこのテオピロというこの人は、まあ、ギリシャ語では神の友という意味がありますので、ルカは一人の個人に手紙を書いたっていうよりも神の友である私たち全体にですね、良き知らせをしたのではないか、このように解説しているわけですけども、私は そういう解釈には少し無理があると思っています。
One Bible scholar explained that since Theophilus means friend of God in Greek, Luke was not writing a letter to one individual, but rather writing the news to all of us who are friends of God. However, I think this interpretation is a bit far-fetched.
そうではありませんで、ルカはやはりこの文面通り一人の人になんとか福音が届けられるようにと熱い思いを持って語っていった、そう解釈するのは自然だと思います。
I think it's natural to interpret this passage as meaning that Luke was speaking with a passionate desire to somehow deliver the gospel to one person.
つまりこの喜びの知らせ福音ですねは全世界の人を相手に語っている、不特定多数の数多くの人たちにちょうど一つのニュースのように語っている、そういう類のものではないということです。
In other words, this good news is not something that is being spoken to the whole world or something that is being told to a large number of people just like one piece of news.
そうではありませんで、聖書は一人の人を相手に熱い思いを持って語られている、つまり聖書はこの福音書は神様から一人一人に語られている、いわば神様からの、まあ、ラブレターであるわけですね。
They are spoken to one person at a time with passionate emotion. In other words, the Gospels are spoken to each person by God.They are love letters from God to each person.
私はこの全文はそういうことを表している、そういう箇所であると思っています。
I think that this preface is also expressing that point.
もうだいぶ前になりましたけれども、私が愛知県の教会におりました頃のクリスマスの夕拝のことでありました。
It was quite long time ago, but it happened at Christmas evening service when I was a pastor at a church in Aichi.
その日はですね、街道にいっぱいの人が立っていて、一番後ろには立っている方もおられましたが、見慣れない顔の方もたくさんいたのです。
On that day,The church hall was filled with people, and there were many unfamiliar faces.
特にですね、近くにありました名古屋芸術大学の大学生が誘い合ってこのクリスマス礼拝にいっぱい集まっていたようでした。
In particular, many students from the nearby Nagoya University of Arts.Inviting each other and came together to this Christmas service.
礼拝が終わりまして、私たちの教会の青年会の女性が私を呼び止めて一人の人を紹介してくれました。
After the service, a woman from our church youth group called out to me and introduced me to someone.
この子は私の後輩です。芸大の大学生です。今日初めて教会に来てくれたんです。
This girl is one of my juniors. She's a student at the University of the Arts.
彼女のお父さんは実はお寺の僧侶をしているんです。
Today was her first time coming to our church. Her father is a priest.
それを聞いた私はとても嬉しくなりまして、思わず彼女に、こう言いました。本当によく来てくださいました。どうでしたか、教会の礼拝は。こんな感じです。
I was so happy to hear that. I couldn't help but say, I'm so glad you came. How was it? What did you think of the church service?
するとその女子学生はですね、小さな声でこのように言われたのです。教会に来て一つ発見しました。
Then, in a small voice, the female student said, I came to church and discovered something.
私はこのお寺のお嬢さんがですね、教会に来て何かを発見したと聞きましたので、即座にこう聞き返しました。それは何ですか？
I heard that the daughter of the priest came to our church and discovered something. So I asked back quickly, what was it?
すると少し間がありまして、その女子学生はこう言われたのです。そうですね。お寺での話はそこにいるみんなに話している。そういう感じですけれども、教会でのお話は何か私に話しかけてくる、そこが全然違うと思いました。
Then after a short pause, the female student said this. Yes, when priests talk at the temple, it's like people are there talking to everyone. That's how I feel.
私自身はですね、お寺に出かけて行って真面目にお坊さんの話を聞いたという、そういう経験がないものですから、ああそうなんだ、そう感じるんだと思い、この時のこの女子学生の話が非常に印象深く覚えております。
When you talk at a church, it's like you talk to me directly, and I think that completely differentI have never had the experience of going to a temple and listening seriously to a priest lecture. So I thought, oh, I see. That's how she feels. And the words of the female student made a deep impression on me.
そうです。この方が感じたように、聖書の神様からのメッセージはまさに私たちの一人一人に語ってくる、そういうものではないでしょうか。
Just as this person felt the message from God in the Bible speak to each and every one of us.
つまり聖書の御言葉は他でもない、あなたへの個人的な手紙、まあ、いわば神様からのあなたへの個人的なラブレターであるのですね。
In other words, the word of God in the Bible is nothing less than a personal letter to you, a personal love letter.
ルカの福音書の冒頭のこの全文にはそのことを私たちに教えている、そう私は思います。
I believe that the opening preface of Luke's Gospel
さて、この全文を見ていきますと、ルカはこのように書いています。すでに教えを受けられた事柄が確実な事実であることをよく分かっていただきたい。
Now at the end of this preface, Luke wrote, I want you to know that the things you have been taught are certain facts.
つまりルカはこう言ってるわけです。これから私が記していきます。そのことは神秘的な話とか、いわゆる創作神話のようなものだとではありません。そういう非現実な話ではなくて、これは歴史上の事実、現実の出来事を記しているところなんです。こう言ってるわけです。
In other words,Luke is saying this. What I am about to write down is not a mysterious story, a so-called fictional myth. It is not an unrealistic story. No, it is not. I am writing about historical fact, real events.
イエス・キリストの公生涯を記している書には4つの福音書があります。その一つであるマタイの福音書は神学的な解説が随所に入っています。またヨハネの福音書もそうです。解説が入っています。もっともそこが素晴らしいんですけれども、
There are four gospels that tell the story of Jesus Christ's public life. One of them, the Gospel of Matthew, is full of theological commentary. The same goes for the Gospel of John. It also contains commentary, although that what makes it so wonderful.
ルカはそういうことを、まあ、極力避けています。医者であったルカはどこか医者の書く、まあ、カルテに似ていると思います。
However, Luke avoids such things as much as possible. Luke was a doctor, so his writings are somewhat similar to a medical record written by doctor.
ルカの記述はですね、実際に起こった出来事を解説抜きでそのまま記していく、これがルカの福音書の一大特徴だと思います。
He records actual events as they happen without any commentary. This is one of the characteristics of Luke's gospel.
つまりルカはここでこう言ってるわけです。私が書いていくことは人が修行を積んだり哲学をしたりして自分が見出していったある境地について語っているのではありません。そうではなくて事実あったことを私は細かく調べて記しているのです、こう言っているわけです。
Luke also said that what I'm about to write is not about a certain state of mind that a person reaches through teaching or a philosophy. He's saying this, I'm simply conveying the facts that actually happened.
ですからルカはここで私はただ実際にあった事実を伝えます、ぜひこのことを分かっていただきたいとこの全文で訴えているわけです。
So he said, I want you to understand this. Luke is making this appeal in this preface.
このようにルカはですね、この一人の人に伝えたかったということをここで言っているわけですけども、その姿をそのことを思いますと。イエス様のある姿を思い起こします。
When I think about Luke's words, I wanted to tell one person, I think of that man, the Lord Jesus Christ.
その日は祭りの日でした。聖書はその祭りが何の祭りであったのか記しておりませんけれども、まあ、おそらくは杉越の祭りであったのではないかと思いますが、とにかく人々はこの祭りのこの日を楽しみにしていたのです。
That day was a festival day. The Bible does not say what festival it was. The most likely it might be the Passover festival. In any case, people are looking forward to this day.
多くの家庭ではいつもと違うごちそうが用意されていました。町中のあちこちで笑い声、楽しい会話、そういう歓声が響いていたと思います。
In many homes, a feast different from usual had been prepared. All over town, cheerful laughter and happy cheers could be heard.
そのような町の雰囲気の中、主イエス・キリストはあるところに向かっておられました。
The Lord Jesus was heading somewhere in this town.
主イエスの行かれたとこ、そこはベデスタという池でありました。
the place where the Lord Jesus went was a pool called Bethesda.
このベテスタという池には、まあ、5つの回廊がついておりまして、そこには大勢の病人、まあ、盲人、足のないた人、痩せ細った人たちが伏せているのでした。
This pool called Bethesda, and it has five porches, and many sick people, blind people, lame people, and emaciated people were lying there.
この人たちが何をしていたのかと言いますと、この池は間欠泉といって時々ですね、温泉がこう吹き上がる。その時に一番にこの池に飛び込むことができれば、これらの病気は癒されるという、まあ、いわばデマがあったのです。彼らは藁をもつかむような思いでこの池の前に集まっていたのでした。なんというわびしい光景でしょうか。
What were these people doing? Well, this pond is a geyser, and sometimes hot spring, blah blah. And there's a rumor that if you can be the first to jump into the pond at that time, your illness is really cured.So these people gather there, clutching at any straw that comes their way. What a sad sight.
イエス様はそこで38年ものの長い間この病気にかかり、そこに伏せている人を見つけ、その人にこう語りかけたのでした。よくなりたいか。
There, the Lord found a man who had been ill for 38 years and was lying there. He spoke to him, Do you want to get well?
そうです。主イエス・キリストは世界中にこの人しかいないかのようにこの人のところに向かい、そしてこの人を見つめ、起きて床を取り上げて歩きなさいと命じるのでした。
That's right. The Lord Jesus Christ went to this man as if he were the only person in the world, looked at him and commanded him, Rise, pick up your mat and walk.
聖書はこう記しています。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
The Bible tells us, then the man was made whole immediately, picked up his mat and walked.
私は今この福音書を記していたルカと同じ魂を持って皆さんに申し上げたいのです。
So now I would like to say to you all, with the same spirit as Luke who wrote this gospel.
この後語られていく福音、良き知らせは決して IBF の皆さん全体に知らせたい、そういうお知らせではありません。そうではありませんで、神様が愛している他でもないあなたにこの喜びの知らせをお届けしたい、そう思うのであります。
The gospel that will be preached from now on, that is the good news, is not the kind of news that I want to announce to everyone at IBF. Rather, I want to share this joy with you, the one whom God loves.
そうです。あなたを愛する神様は、あなたがまるで世界に一人しかいないかのように今あなたを見つめ、そしてあなたをに力を与えたいのです。
Because God loves you and is looking at you as if you are the only person in the world, and He wants to strengthen you.
井上先生にお祈りしていただいて終わりたいと思います。
So let us pray. イエス様が私たちのために十字架についてくださり、私たちと共に生きてくださる。本当に私たちはそれを個人的に体験します。イエス様の御言葉を私たちは個人的に受け入れ、神と共に生きる、そういうクリスチャンでありますように。尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではご用意くださった方、献金をしてまいりましょう。 So offering time.